7月24日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まず今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定、トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。さあ今週のニュース振り返っていきましょう。今週は自民党総裁選、菅総理が出馬の意向を表明。オリンピック開会式作曲担当の小山田圭吾氏辞任で楽曲使用中止。男子サッカー南アフリカ代表21人が濃厚接触者と判明。韓国のムンジェイン大統領の訪日見送りへ。来年初めモデルナ製ワクチン5000万回分追加。雇用調整助成金の特例措置年末まで延長へ。東京オリンピック開幕、こういったニュースについて取り上げてきました。今週の聞きどころですが、7月22日木曜日に明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんに解説していただいた放送を振り返ります。政府がコロナ禍に伴い助成率を引き上げていった雇用調整助成金の特例措置を年末まで延長する方針を固めたというニュース、最低賃金の引き上げなども含めて解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
雇用調整助成金の特例措置年末まで延長へ。政府は昨日、コロナ禍に伴い助成率を引き上げていた雇用調整助成金の特例措置を年末まで延長する方針を固めました。今年10月から最低賃金の大幅引き上げが見込まれることから、企業の利益を圧迫しないようにして雇用の安定につなげる方針です。まあ、当初は9月末まででした。
はい、はい、これはまあ遅いぐらいの意思決定ですよね。私自身は雇用調整助成金は今年度いっぱいというのを早めに、うんうんうん、提示しておくべきだと思います。はい、で、まあそしてこの雇用調整助成金関連で最低賃金の引き上げなんですけれども、
はい、
この最低賃金28円。引き上げるように、一応目安を提示しましたと。
うんうんうん、
で、これ、勘違いしてる人多いんですけれども、この中央最低賃金審議会が出した28円というのは、はい、これ目安と呼ばれていて、
目安。
この28円で何か最低賃金が決定するわけじゃないんですね。これ、この後各都道府県の最低賃金審議会、に降りて、はい、そこで審議が行われる。で、結構日本にしては珍しくって言うと変な言い方ですが、都道府県によって受け入れるところと、はい、いやいやうちは例えば現在であれば観光業が中心の県だから、うん、到底これは受け入れられませんよとかって言って、その目安を各県で調整します。で、最低賃金については、はい、どうもですね、とにかく最低賃金の引き上げが正義なんだとか、一つは、比較的今、リベラル寄りからは最低賃金を引き上げて生活水準を上げようっていう話、
はい
うん
はい、
そしてもう一つ、もっと構造改革側からは、はい、最低賃金を上げて、経営体力がないゾンビ企業をさっさと潰そう。
ああ、そっちですか。
最低賃金も払えない企業を潰そう、みたいな。両面から攻撃されていますが、
はい、
最低賃金の引き上げ、確かにアメリカの中で最低賃金を引き上げても雇用はあまり減らさないという研究結果が出てくるようになった。
はい。
ただですね、やはり日本での実証分析ですと最低賃金の引き上げは明確に既婚女性、つまりある程度以上の年齢の女性のパートですね、
はい、
と若年男女、これはどちらかというと学生アルバイトを中心として、
はい、
この2つの雇用にはマイナスの影響だという実証分析がまあ基本だなと これ言うとすぐうそうじゃないああじゃないって出てくるんですけれども、
はい、
最低賃金引き上げても大丈夫という研究結果そこまで固くありません。
固くない、
うん、ただ唯一と言いますかあいろんなあまあ意見主張の学者の中で共通見解が、
はい、
景気が拡大しているときに、
うんうん、
その拡大ペースの範囲内で最低賃金を引き上げるとみんなの給料上がるし雇用も拡大を続ける。だから景気を見ながら最低賃金は上げなきゃいけないっていうところはほぼコンセンサスがある。で鑑みると今回マクロで見ると、
はい、
確かに賃上げの余裕あります。
ああ景気拡大
まではいかないんですが、
はい、
あ労働市場を見ていると決してその最低賃金引き上げに躊躇する状況ではありません。失業率有効求人倍率等々を見ても、
はい、
ただですね
ただ、
今回の場合中でも最低賃金が絡むことが多い観光飲食サービス、ここはですね正直最低賃金云々無関係にいや最低賃金ちょっと上がった下がったって関係ないぐらいに状況が悪いと。そうすると確かにマクロ平均値で見ると、
はい、
まあまあ最低賃金去年上げてないですからね、上げるぐらいの労働市場の余裕はありますねって言っちゃうんですが、観光飲食サービスはそんなとてもそういう状況じゃないよと、で、観光飲食サービスの雇用というのが、縮小をしたときに、うん、さあそれをちゃんと吸収できるんですかね他部門は、
はい、
っていうところ、まあやっぱりあの飲食サービスあと観光業ですと例えばあのホテルのバックヤード業務、まあ、清掃とか、
はい、
まあ部屋の整備とか
ですね、ベッドメイキングみたいなね、
ベッドメイキングだったり、そういうのをずっとやられてきた方がすんなりと製造業種に移れたりするもんですかねとか、その他の、まあ、いわゆる最低賃金適用の労働他にもいくつかありますけれども、典型的なものがそこにすんなり移れるかというとなかなか厳しい、まあ、だからこその雇用調整助成金、
はい、
特例措置ということになるんですが、この状況正直、コロナ明けてワクチン接種率8割超えて、どのぐらい飲食サービス観光業戻るのかっていうのはまだまだ正直予断を許さないというところだと思うんですよね、はい、
世の中の雰囲気みたいなものとも密接に絡むところですよね。
そうなんです、ね、非常にねこの後もう一回みんなで観光に行こうって方向になるのか、
はい、
いやいやとはいえそのコロナワクチンがどこまで、有効性を保つのかわからないから慎重になるのか、っていうところにかかってますね。
これラジオを聞いてくださってる方の中には、まあ、飲食だとか中小のお店やってる方って非常に多いんですが、メールやお手紙でもいただいたんですが、
はい、
これやっぱこの最低賃金の引き上げってものをやられちゃったらこっちは人雇えなくなりますよと、今だって厳しいのにっていうご意見は結構たくさんいただくんですね。
そうなんですよね、で、それこそですね、まあ都心部であったり各県の、まあ、いわゆる県庁所在地かそれに準ずるところならばともかく、少し外れると、そもそもその労働の頻度がすごく少ないというのはいやまあ単純に言うとお客がそんな多くないのでかなりあのアイドリングタイムというか、
はい、
開店休業状態になっている時間というのがあるんですが、雇ってる以上そこにも給料が発生しちゃうわけです。そうするとやはりなかなか、高い給料と言いますか払えないと、実際にはお客がいる期間時間だけ払えるなんてそんな都合のいい賃金ないですけど、だったらもっと払えるけれども、そのアイドリングタイムまで勘案すると厳しい。特にサービス業ってお客さん来なければただ座ってる語ってるかするしかない、
まあ、そうですよね。
ですよ。
うん、
だけど時給は発生するんだっていうのをあのそれこそあのホテルのバックヤード業務だって宿泊客全然いなくてもじゃあベッドメイキングする人いなくていいんですかって言ったらそれはもうまずいわけですね。そういう労働の強度が日によってものすごく変わる業界っていうのはなかなか給料上げづらい。そして自動化しろって言いますけれども、お客いないのに居酒屋自動化してどうするっていう、そういったところもね含めて考えないといけない、はい、その想像力が欠如している人が多いんじゃないんですかね、
今日のスクープアップ雇用調整助成金そして最低賃金のお話いただきました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。メール一通ここで紹介したいと思います。神奈川県座間市にお住まいの男性の方からです。新庄アナウンサーはお祭りのいでたちがよく似合う元気な女の子って感じで今朝も楽しく拝聴しておりますよと金曜日の朝にいただきました。メールありがとうございます。昨日金曜日はですねオリンピック開幕ということで、私新庄と飯田アナウンサー2人ともですね公式グッズの東京オリンピックパラリンピックのハッピーを着て一日放送をしました。スタジオの中もですね、旗を飾ったりですとか、ぬいぐるみを置いたり、本当にこう、オリンピック感あふれるスタジオに飾り付けしましたね。そして私はですね、リオパラリンピックとピョンチャンパラリンピック、現地に行っていたんですけれども、その時に、応援グッズで使っていた富士山の形をした帽子も持ってきまして、取っておいていたんですよ、この富士山の帽子。いつか東京オリンピック、パラリンピックの時にこの帽子をかぶって応援できたらいいなと思って、ずっとですね、押し入れの中で保存していまして、それをちょっとこう引っ張ってきて持ってきたんですけれど、それをですね、飯田さんにかぶせて写真を撮りました。こちらはですね、飯田浩司の OK 浩司アップの公式ツイッターにアップしておりますので、ぜひご覧になってみてください。リオオリンピック、パラリンピックから数えて5年。コロナでアスリートの皆さん練習ができない期間もありました。私もですねパラリンピックパラスポーツを中心に取材をしておりますけれども代表に内定した選手の方々からこの5年間どのような工夫をしながら練習を積み重ねてきたかといったお話もそうですしそして何よりも代表に入りたくても入れなかった選手もいたんですということをやっぱり皆さん口々におっしゃいますね。そしてこの東京オリンピックパラリンピックに出場できること協力していただいている皆さんに心から感謝申し上げますという言葉も皆さん本当におっしゃっています。日本の選手はもちろんですけれども本当にそのオリンピックパラリンピックに参加されるアスリートの皆さんが納得いく自分史上最高のパフォーマンスをされることを心から応援しています。この間ですねこの飯田浩司の OK 浩司アップが終わって番組直後に女子ソフトボールの1回戦日本対オーストラリア戦が放送されていたのでスタッフと飯田さんと見ていたんですけれどもついついこう盛り上がってしまってわーいってなっちゃうんですけれどもやっぱりこうスポーツ見ていると気持ちが熱くなりますよね。で私はついついこう結構立ち上がっちゃったりとかしちゃうんですけどテレビを見ている時もちょっと昔にですね占いの館に友達と行った時に、これはちょっと余談ですけれど見ていただいたらマヤ歴で見ると松岡修造さんと同じ紋章を持ってますと言われまして赤い蛇っていう紋章みたいなんですけれどあなたも松岡修造さんのようになれますよ占い師の方に 言っていただいて、まあその同じ紋章を持っているからだからそのおかげもあってなのかどうかちょっとわからないですけど、でもやっぱりこう私自身も昔ねスポーツを習っていたこともありますし、見ているとねついつい見入ってしまって応援したくなるというか、本当にこう気持ちが高ぶるというか、そこからこうエネルギーをもらうことってあるんですよね。これから東京オリンピック・パラリンピック、その様子というのはですね、飯田浩司の OK 浩司アップの中でももちろんですし、日本放送でもお届けしていきますので、ぜひ、チェックしていただければなと思っております。2021年夏、東京オリンピック8月8日日曜日まで開催されます。世界のアスリートの皆さんが東京に集い、33競技339種目で競い合う17日間です。日本放送では東京大会で復活した野球やマラソンの中継をはじめとして大会の様々な情報を余すところなくお届けしていきます。日本放送は侍ジャパンの全試合を中継します。予選リーグの中継の予定です。7月28日水曜日11時30分から午後3時30分までグループ A 日本対ドミニカ共和国、7月31日土曜日お昼12時から夕方4時までグループ A 日本対メキシコ、さらに毎日注目競技期待の選手をご紹介していく東京2020オリンピックリポートを8月8日日曜日まで放送します。月曜日から金曜日にかけては11時20分から、土曜日9時25分から、日曜日は11時15分からです。ぜひオリンピックの感動と興奮、日本放送でお楽しみください。さあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介していきます。7月25日日曜日、和歌山県毒物カレー事件から23年、野球侍ジャパン強化試合、日本代表対読売ジャイアンツ。7月26日月曜日、相模原市の障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害された事件から5年。7月27日火曜日、定例閣議 FOMC 連邦公開市場委員会。7月28日水曜日、日銀7月15日16日の金融政策決定会合の主な意見。7月29日木曜日、4月から6月期のアメリカの GDP 速報値発表。7月30日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。6月の有効求人倍率、完全失業率、宿泊旅行統計調査発表。続いては来週7月26日月曜日からの飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターのラインナップです。7月26日月曜日、エコノミストで副官経済塾塾頭のエミン・ユルマズさん。27日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。28日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。29日木曜日、慶應義塾大学総合政策学部長の土屋元宏さん。30日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュースを解説していただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。
OK! コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。 今週の一つ目のポイントは、夏枯れ相場です。今週は立ち会い日数が3日しかなく、また連休後には決算発表が多く控えていることから、引き続きリスク回避姿勢の強い地合いが続きました。海外で伝播力の強いデルタ株の感染拡大懸念から、アメリカの長期金利が低下し、ニューヨークの原油先物も大幅安となりました。このことからリスク回避の動きが強まり、株式を売って債券を買うという流れも強まりました。日経平均株価は2万8000円を下回ると5月の安値を下回り、20日まで5営業日連続で3桁の下落となってしまいました。また、東京オリンピックの開会式直前に関係者のスキャンダルや解任騒ぎ、感染者の増加などが内閣支持率低下の一因となって、日本市場のメインプレイヤーである海外投資家は買い見送り状態となっています。個人投資家人気の IPO 銘柄もここに来て総崩れ状態で、個人投資家は模様眺めの一週間となりました。そして二つ目のポイントはプライム市場です。2020年に東京証券取引所は、上場会社の持続的な成長と国内外の多様な投資者からより高い支持を得られる株式市場を提供することにより、豊かな社会の実現に貢献するためとして、市場区分を再編すると発表しました。現在の東証は東証一部、東証二部、マザーズ、ジャスダックと4つの市場区分になっています。2022年4月からはこの市場区分がプライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3つに再編されます。プライム市場は従来の東証一部の中でも流動性の高い大型企業向けの市場です。足元では東証2部指数が過去最高値の水準となっていますが、この2部市場からプライムに昇格すると想定される企業の株が先回り買いされているようです。引き続き東証2部やジャスダック、マザーズに上場し、今後プライムに移行する可能性のある銘柄などは日経新聞にも記載されていますので、日々記事をチェックすることをお勧めいたします。またプライム市場に適合したと適時開示で発表した企業の一覧も掲載されていますので、こちらも株価の動きをチェックしておきたいですね。来週のポイントは決算相場です。3月決算企業の決算発表が来週は749社と本格化してきます。決算内容が良好なものは素直に買われています。決算またぎは賭けになりますので、決算前に買うよりは焦らず発表を見てから買いに入るのが安心かなと思います。27日と28日には FOMC が開催されますが、様子見姿勢だった投資家はこれを受けてから買いに入る可能性もありますので、堅調相場を期待しつつも、30日の金曜日は下げの得意日でもあります。8月に持ち越すものや、一旦手締まうものなどを事前に整理、確認しておくことをお勧めいたします。今週の相場格言。換算に売りなし。昔からオリンピックやサッカーワールドカップ、高校野球などスポーツイベントの期間中は換算相場と言われています。換算相場の時は買い注文だけでなく売り注文も減少していますので、保有株をたくさん売ってしまうと売れないまま株価だけが下がっていくということにもなりがちです。このことから換算な時は売り物がないというだけでなく、売り注文を出さないようにした方が良いという教えにもなっています。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、 日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。 FM 放送 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。